とっくりと
D 山の
ニークライシスレディオアザラシ。
どうもとっくりです。
どうも D 山ベッキーエノンです。
はい、2016一発目のニークライシスレディオ始まりました。
おめでとうございます。
皆さん開けてますか？
私もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、
はい、始まりました。
ウィス、
調子どうっすか？
まあなんか寒いっすね。なんか
やっぱ正月はね全然寒くなかったね、うん、本当に。あの同窓会にね、
行きましたね、
高校の。
はい、
正直、
うん、
まあ団長に、
うん、
ディアンは誘われてなかったらまあ行ってないわみたいなこと言ってましたけど、
はい、
まあ、正直な話、
うん、
まあ、めちゃくちゃ期待してました、何かしら。正直よ、もうね30歳もう嘘、正直期待してました。なんかワンチャンなんかあんじゃねえか、
もうワンチャン期待して行ってたんだ。
対して行ったんすけどね、なんつうのかな、とりあえず出鼻をくじかれたんですけど、
誰から？
っていうのも、うん、招待メールみたいなのに、
はいはいはい、
平服でお越しくださいっつってね、
はいはいはい、
書いてあって、
うん、
まあ、平服ってカジュアルスタイルだろって解釈して。
うん、
ただまあちょっと、
うん、
よさめな、よさめ、うん、いい感じの服、
うんうん、ホテルであるし、ね、
ドレスアップ的な、
うんうん、
感じかなと思って、行く日の当日、
はい、
電車が、
はい、
12時ぐらいの電車、
お昼
じゃあ12時着ぐらいの電車、新幹線乗る予定で、はい、11時には出ないかんかったよ、福岡を。
なるほどね、うんうん、
それまでの時間に、
うん、
もう揃えようと思って初売りでおしゃれな服。
それ結構無謀じゃないけど、
いやもう無謀よ。だからもうあれです、うん、並びました、あの女性たちの中に埋もれておしゃれな今時の女性たちに埋もれて私並びました。ソラリアに、ソラリアで、
ソラリアに、
あるんですよ、ソラリアっていう、
いやもう行列よ。展示とかセンターがあるとこね。
超行列よ。みんなほら、福袋目当て。
いやもうすごいよ。だからもう、都心の都心だもんね、福岡の、ね。
そうだよ。都心の本当一番結構、うん。今、まあ、新宿で言ったら新宿ルミネみたいな。
うん、そうだね。駅ビルで、みたいな。
そうそう、なんか、ルミネって確か結構人気あるもんね、東京でも。あるのよ。そんな感じの、まあ、ほんと中心のファッションビル。
わーって、俺、想像しただけでゲロ吐きそうになった、今、人混みで。もう、えぐいこと
だ。2日の日だからさ、もう初売りよだから。初売り初日？
2 日ってもう、やばいよね。
俺、だから、あれです、8時に起きて、
うん。
9時開店か。前の、20分前ぐらいに行って、並びました。
まあ、9時から開店だったら買えるのか買えるのか、11時。
そう、だからその2時間、タイムリミット。で、
すげえそれ。
あのね、うん、まあ、順を追って話していきますと、ソラリアがメンズの服があるのが、3回ぐらいまで入ってるの、うん、メンズの服。でもほぼレディース。
だからまあ、パルコみたいな感じだ、こっちで行ったら。
まあ、点々と入ってるの、メンズの服が。1、2、3と。あ、2、3と。
うん、
と、あと地下、うん。で、まず一番上から行こうと思って。
はいはい。
で、上を見て、で、一通り見たいじゃん。
まあ、
最初の店より安いと。
フロア一回なら、流して、で、最終的に決めたいって感じだよね。
そうそうそう。で、地下にね、
うん、
もう、あんのよ、もう一個。
はいはい。
見たい店が。
はいはい、
で、3、2と行って、1階は普通のロビーみたいな感じやから、
うん、はいはいはい、
で、地下に行って、うん、あ、まあこんな感じかと思って、もう1回3階かましたいなと思って、
うん、
上がったらさ、列並んでくださいって言われてさ。
え？
だから、おかしいのよ、その構造が。
あ、また1階で？
そう、1階に出たことによって、もう 入場ありがとうございましたみたいな。またお越しくださいみたいな感じになって、あ、いたいたいたっつって。
帰りはこちらですみたいな。
もう他人様です、完全に。もう一回並びました、それで。
なんか、建物の作りじゃ、わからんじゃないね、
う
ん。
そう、だから抜け道ないんよ。階段があればさ、でもさ、それがあったらそっちから入っちゃうじゃん、他の人が、普通に。
え？
俺、それ2回繰り返したからね、その並ぶやつ。
そうじゃん、あんた。
いやでもほら、流したいから。決めらんなくて。
優柔不断がそこで出ちゃった。そ
う。もう、でももう焦るよ。もうあと2時間しかないから、あっという間よ。その、エレベーターもめっちゃ並んでるし、
試着も。前だからね。
そう。試着も並んでるし、しかもこの日、服を買わないと俺いけねえっていう感じやったの、正直。
装備なしで出てるわけでしょ。
そう。裸で、道具を、
うん、
揃えて、戦いに行かないかんっていうところやったから、ソラリアが。で、結局、
うん、
ちょっととんがった目、とんがり目のスリッポンとね、
うん、
おしゃれな、
はい、
合皮の、レザーの。
靴まで見てなかった、申し訳ないけど。
靴と、
うん、
メイドインイタリーのニットバー、コーテ。
セーターね。
そう、
ね、
セーターバー。買って、うん、その時間が、もう、最後のレジがさ、
うん、
最後ニット買った店のレジがめちゃくちゃ並んでてさ、うん、その時点で10時50分とかなのよ。
うわ、もうダメじゃん。
で、地下鉄乗らねえかん11時6分とかなのよ。はぁーって、お母さんお母さんお母さんって言いながら、
うん、
で、買って11時ぐらい、
うん、
もうレジ終わったのが、
うん。
で、そっからダッシュ、ずっともう、地下鉄。
汗だくだもん、
ね。汗だく。
同窓会
なのに。ほんと俺何やってんだろうと思いながら、とんがった靴とニット買って。で、新幹線、まあ無事間に合って。
うん、よかった。
で、まあ熊本駅着いて。
あとはもうのんびりだ、ね。
で、熊本駅でもう着替えて、靴履き替えて。で、もう完璧ですよ。
うんうん。もう証拠隠滅だ。
そう。
おしゃれな福岡人として。
そう、最初から私はおしゃれな福岡人ですよっていう面で、改札を抜けて、はいはいはい、で山に住むねジャングル大先生がね、うん、迎えに来てくれるっつうからね、俺の友達の先生ね、で迎えに来た先生がまあスーツなのよ、あら、
うん、うんうん、なんで、
まあでもまあ、いや俺はなんかもうそういうなんかおしゃれな服とか持ってないからもうスーツで、で二人で、
うん、
まあ二個したらもう受付やってるやつも、
うん、
全員スーツ、
うん、
あいたと思って、うん、でディアムさんも受付手伝っててトイレから出てきてスーツ、
うんう
ん、あれ
どうした、
これいいんやろっつって言ったら、うん、まあもうそこでね、
うん、
ディアムさんが鬼の首をね取ったツッコミいただきました。
そんなこと言ってないけどね。ここまで言ってないけど、ね。
まあだから、平服は、どうやらまあ、まあ私服の人もいたよ、正直。いたけど、スーツで行くのが無難っていうことを学びましたね。なんか着ていく服がないぐらいなら。
ね、まあだからその私服をさ、着てる人たちの顔ぶれを見て分かったと思うけど、明らかにやっぱり格が下の人間たちが私服で着てたでしょ、
うん、そんなこと言うなってお前。医者のやつもおったわ、医者のやつも。
だから医者とかだからこそさ、もうそんな、うん、アホになっちゃってんのよ、そういう。
ああ、なるほどね。あ、外出てないみたいな、うん、もう。
だからもう、その、なんていうの、もう、
社交してないみたいな。
高校の集まりだから別に、その、うん、フォーマルとかなんもないわ、みたいな。
うん。もう大学生みたいな格好で来てたからね。まあ、そんなこんなで、って思ってたより来てなかったよね、人数が。
そうだね。結局110人ぐらいだったね。うん、
で、本当正直な話、本当に会いたかったやつが、
うん、
あんま来てなくて。
確かにね。う
ん、なんかあれね、本当その先生とさ、
うん、
結構話してたの、その後もさ、
うん、
そういえばあいつ来てねえじゃん、来てねえじゃんって、どんどん思い出してさ、
うん、
そしたらだいぶ来てないんだよね、やっぱ。
まあね、4分の1ぐらいしか来てないってことさ。うん
で、なんかね、まあ、まとめると、
うん、
やっぱり俺友達いなかったわっていうことに気づいて、
あ
特に女子、
あ確かに、ね、
全然喋る人いないの。喋りたいっ ていうか、まあ、喋りたい人がいないっていうか、本当に仲良かった人いないからさ、仲良くない人と喋るきっかけないじゃん。そんな。しかもね、立食じゃなくて、円卓だったからさ、なおさら。
着席
あれ良くないよね、あれ。
なんか、とっくりさんのクラスが異様に少なくて、
そう、7人しか来てないと思う。
俺らのクラスと1、2組合同みたいな感じの、2テーブルみたいな感じになってたよね。
そうそう、うん、
なんか、それで、なんでこの人いいんだろうと思いながら飯食ってたんじゃない、みんな。
まあ、だと思うわ。
うん、
だってそんだけ来てないのに、俺もどっちかっつうと完全に来てこない側だからね。
そう、だから4分の1だからさ、やっぱ上位系の人しか漏れなく来ないじゃん。うん、もう愛好心がある人か、もう、活発なやつしか。まあ
でも正直上位系のやつも来てなかったけどね、結構。
ああ、確かにね。
うん。
半分ぐらい上位だもんね、あの学校ね。うん、
まあ、そんなこんなで、その、まあ、何度か告った子は来てて、その日にね。
ああ、てか来なさそうだなって俺勝手に思ってたんだけどね。
うん、意外と来てて。
喋ったんでしょ？
一回喋ったね。ちょっと。
どう？
でも全然、なんだろうな。変わってなかったけど、
うん、
その子は。
うん。
なんか、仕事辞めるみたいな話してて。
うんうん。
はあ、みたいな。なんかもう、7年も耐えたから私もいいみたいなこと言ってて。はいたーと思って。
ちょっと。
お疲れ様でした。つって。
ちょっと擦れてたんだ。
なんかね、そのちょっと短いやりとりだけで、なんかもう、あ、いろいろあったんだろうな、この人と思って。なんか、鬱憤がいろいろ溜まって、それを頑張って耐えてたんだろうな、みたいなことを勝手に思って。なんか、フランクな話ができなかった。
昔の10年前の俺だよみたいなのをあんまり出すわけにもいかず、
ね、まあっていうか10年前の俺が思い出せない、そのことどんな風に喋ってたのか。そんな俺喋ってたかみたいな、うん、ちょっとやっぱね美化してたかもしんない、なんか、
まあ、そうなるよね、もう10年以上会ってなかったらそういう風に、うん、
全然ねいけてないかった、やっぱり俺は、
うん、うん、だろうね、
結局何にも変わってねえな、こんなね、喋り、お喋り、九州ナンバーレディオ、自負してましたけど、もうただの一人の、窓際族でした、
うん、
本当に。あの日ばっかりは。
でもなんだろうね、嫌おなしにあの時に引き戻されるっていうか。
ね、そうなんだよ。結局ね、大人になっても一緒、もう。喋、
うんうん、
んない人とは喋んない。
そうだね、
うん。俺そこは結構いけるかなと思ったけど、無理だった。うん。まあでもそろ、うん、何ですか。
いや、俺も、なんていうの、受付を手伝ってって言われて、
うん、
受付して、で、受付してる人たちやっぱもう真面目な人とか、やっぱ中心人物的な人たちなわけよ。うん、そこにいる人たちが、うん。ほんで、なんていうの、俺のことは知らないけど、他の人たちのことはみんな知ってるみたいな感じだから。
わかりますよ。
なんかみんな挨拶されて、おー、久しぶりみたいな感じでやってるのを俺、ひたすら笑顔で無言で後ろで見つめてましたね。
なるほどね。
あ、なんか、そのね、しかめっ面でいるわけにもいかないし、かといってね、そこに割り込むわけにもいかないしね。だからもう、笑顔で、満面の作り笑いで俺、後ろで立ってましたよ、ね。
まあ、それも。
俺も、うんうん、友達いないなと思ったよ、俺もその時。
うん、
友達っていうか、なんか、気さくに喋りかけてくれる人も、俺が、おー、みたいな感じで言える人も、ほんと、ごく少数。
全くもってそう。
うん。
まあ、喋りかけてくれる人はいなかったね、誰も。ただ、一つだけ、言いたいっていうか、
うん、
報告があるんですけど、
うん、
僕がね、
うん、
1年生の時 の修学旅行で北海道でさ、
はい、
夕食の時にシミー君とね、
はいはい、伝説の
伝説のあのバトル、
うん、どっちがどっちと付き合いたい、寝る、うん、逆寝るとスタイルで、
そうで、1年のクラスの時の女子に全員に聞いたっていう、
全員に聞いたの、
全員確かほぼいた、
十何人とかに聞いてんの、
そうそうそう、
で何対何の、
十何人対一で俺が負けました、それは。伝説のあのバトルの、その、 唯一の一人
が
来てて、あの日。で、会が終わった後に、その子だけ俺を、に喋りかけてくれました。
うわぁ。めっちゃええ子やん。
ああ、徳利くんっつって。元気だったみたいな。頑張らなきゃダメだよみたいな。はあ、みたいな。この子多分、やっぱ俺のこと好きやったんじゃないかなと思って。
いや、まあ、そりゃそうなんじゃないの。
うん。だってさ、すごくない？
うん。
高校の時も俺多分喋ってないもんね、ほぼ。
それでもやっぱ覚えてくれてんだよね、だからね。
うん、そうだよ。
だからもう唯一だ、唯一の。
唯一。
唯一の。
オンリーワン。
友達だ。本当の。
友達なんておかしいだろ。友達はいたよ、俺。
友達っていうか、その、唯一とっくりさんのことを嫌いじゃなかった人だ。
女の子でね。
ゼロ以上だ。プラ1以上の人だ。一人。唯一の。
かもね。
ああ。いや、けどそれいい話だね。
かもしんない。うん。いや、だからありがたく頂戴したよ、本当に。
はあ。
うん。だから、俺みたいな人も、ま、希望を捨てないで。一人はいると思う、多分。
確かにね。
ただそれが、に気づくかどうか。気づく場面があるかどうか。逆ネルトンスタイルをおすすめします。
で、やっぱね、その、あいつだと思っても、なんか、遠かったら喋りかけないとかもあるじゃん。やっぱそういう、100人以上とかいる集まりの中で喋ってたらさ、人と。
そう、最後わらわらってなった時、気づいたら目の前にいたからね。
ああ、よかったじゃん。
まあなんか、その時を超えた感じがあったらね、なんかその、繋がったっていうか。うん。あれ嘘じゃなかったな、みたいな。
悩ましいわ、俺なんか。本当に、今でもよく会うようなやつとしか喋ってないわ、なんか。
ディアマさんも星子さん来てたらね。
やめろ
ハンドメイドクッキーくれたやないか、星子さん。
いや、もうやめろ
星子さん。来てたらね、まあ、だからほらそうやって来てないのよ全然。
そうね、
もっと来てたらもっと面白かったのに。その
だから俺も今はそういえばって思ったからね。そう
忘れてたじゃん、あなた星子さん完全に
忘れちゃってた。ごめん、申し訳ない。それ
すっげえ美人になってるかもしんないよ、ほんと。
確かにね、分からんよな。
でもまあみんないろいろあるでしょう。もう今さらっていうのももちろんでしょうし、まあ、あいつに会いたくねえしな、もし来てたらみたいなとかもあるだろうし。女子とか結構あると思うよ、俺は。男子より。
まあね。
今更あのしがらみを思い出したくないみたいな。
気まずいまんまで終わってる人と会いたくないとかさ、うん、昔、その、ね、最終的にちょっとはぶられた状態で終わってたとかだったら嫌だしね。うん、
もうね、軒並み、
うん、
結婚、子供。
そうだね。
もう、一切驚かなくなった、俺も、最終的に。
あ、もうそれを聞きすぎて、その時に。うん、
この人に子供がいるってそれぞれ思いすぎて、別になんか、もう人生ですねっていう。
うん、いいじゃんみたいな。
そうですかっつって。うん。
すごいよね、やっぱね、いろいろ。
すげえ大人になったな、マジで。
なんかね、独身の人の方が珍しいような気がしたね、女性に関しては特に。
うん。まあね、ディアムさんの衝撃のね、事実とかもあってね、本当に。
やめろ。
ディアムさんね、隠し事してたんですよ。詳しいことは言わないですけど。僕と先生の、この三人のマブダチだと、前面だと思ってたんですけど、この僕ら二人に、ディアムさん隠し事してました。女性関係で。
本当に。
本当に、あ、こいつ隠すんだ、と思って。
ちょっと待ってくださいよ、もう。
いや、あ、こいつもね、やっぱ、男なんだなっていうのをね、思いましたよ、俺は。
ずるいよ、ほんと、あれは。あの状況はずるいよ、ほんとに。
ずるいよ、じゃねえよ、ほんと。いや、お前がずるいだろうがよ、あんなさ、かわいい子さ、なんかそんなさ、帰ってきとるときになんか会ってたみたいな、そんななしやでよ、ほんと。
自分でもやっぱ引くわ。自分で聞いてて。
まあそういうやつです。ほんと。
いや、ほんとカスだ
よ。俺もね、カスになりて。ほんとに。むしろ。でもねんだわ。やっぱ、ディアムさん勝てねえ、俺。勝てねえっす。
いや
っていう感じで、まあもうちょっとね、あの子も喋りたかったっすけどね。なんか。
なんかやっぱ後半なんか何人かのマークにあっても、
うん、もうね、そこをグイッと行く気は起きなかったね、さすがに。なんかキモいじゃん、さすがに。
うん。
絶対こいつ喋りたくて来てんじゃんってなるじゃん、やっぱ。
ていうかもうそこまで喋りたくもないでしょ、
そうなんだよ。
なんやかんや、この後、ちょっと、いけるか、とかっていう、淡い気持ちもそんなないっしょ。うん、
なんか絶対聞きたかったこととかあったら、
うん、
絶対喋りたいけど、それもないし、別に。
ぼやっといい思い出で撮っといたのが、また現実で現れたみたいな。
そうそうそうそう。たださ、何週間か前にさ、福岡で見たみたいなこと言われてさ、で、声かけたけど、自転車ですぐ行っちゃったみたいなこと言われてさ、
あ、
なんそれ、みたいな。
ああ、そん時やっぱ気づかないのがやっぱね、引きがないんだろうね。
うん、俺自転車乗ってる時俺マジだから俺。いつも。
それでちょっとさ、たまたまその時イヤホン外しててとかさ、ゆっくり信号待ちしてたらさ、おーってなるじゃん。やっぱ久々じゃんみたいな。飯行こうやみたいな感じになる可能性あるじゃん。
まあ、お茶、ちょっとお茶でもみたいなね。
それはやっぱとっくりさん持ってない人なんだろうね、やっぱね、それが。
うん、俺基本立ちこぎだからさ、俺もう自転車も。
だからそこが、や、明暗分けてるんじゃないの、やっぱ。
いやー、まあね。でもそれも、その頃テクニックかもよ、なんか。
あ、福岡に住んでる
って言っときますけど、
うん、
いやいや、だから、うん、そういうなんかちょっと、うーん、みたいなことを思わせる、もう、テクニシャンでしたから、彼女は。
天才だもんね。
天才。
小悪魔の天才。
思わせぶりの天才やから。俺何回も思わせぶられて何回も濃くて振られてるから俺。
30になってもまた揺さぶり。
いや、そう、揺さぶりいかんと思ったよ、ほんと。これ以上
軽いジャブが顔面に全部当たってんじゃん。
もうこの年で揺さぶられたらもうパンチドランカーになっちゃうから、ほんとに。控えましたもう、うん。そんな中ね、ラシマンさん、
はいはいはい、あんまり見てなかった一日通して
もう引くぐらい、
うん、
いろんな人に声かけてましたね。
ああ、
てか誰もお前知らんやろっていうお前のことをっていう感じやったけど、
あの時の俺ですがみたいな感じで、
あの時の俺ですがどうも元気してますかみたいなさ、気づいたらいろんなとこに行っててさ、でなんかね、最後写真撮影する時もさ、ガヤみたいな、
はいはい、
なんか言ってたけど、いやお前ダメだろっつって俺後ろから普通に言ってたからね。何言ってんだお前、ダメだ、黙れよっつって、うん、お前そんなやなんつうの身分じゃねえだろっつって、お前はっつって、
学年の中心人物だ、うん、引っ張っていくタイプのひょうきん者のリーダーだ、
一瞬もなかっただろお前っつって感じでしたけど、まあね、最後結局二次会も特になんもなく終わり、
うんうん、
でその後ボクシング部でね、
うん、あ、集まって、
ね、うん、ディアマさんと先生と、あとうん、ヘッドギアかぶって黒ボンになる、
うん、黒ボンね、
黒ボンさんと本当久しぶりに会ってね、うん、であともう一人友達と5人で、
うん、黒ボンと久々って言ってたね。
いや黒ボンと久々よ、俺だってね、20歳の時の同窓会の時も俺喋ってないもん多分。
ああ、なんかそんな感じだったかもね。
そう。黒門は、俺と一緒のタイミングで辞めたんだけど、2年の。
そうだよね。
最初に。辞めたけど、うん、その後なんか、俺らとちょっと距離取るみたいな感じに思えた時期があって。
確かに、全然
遊んでない。あいつそうなんだ、みたいな。うん、なんか、あっち行きたかったんだ、みたいな。なって。
応援団とかをする感じになったもんな。
口には出さんけど、ああ、もうそっち行っちゃったんだ、みたいな、ちょっと寂しい気持ちもありつつ、なんか、
いや、まあけど、それがさ、健全な高校生なん
だ。いや、そうよ。
うん、
いや。そういう思いなかったらやめんしね、まず。
確かに。
うん。
やめ
んしね。それしたかったんだな
っ。とっくりさんたちみたいに、なんか、ね、うん、
ダークサイドにね。
ダークサイドに行っちゃうのはね、うん、もったいない、うん。
もったいないからね。
だったら部活やったまんまの方がいいもんな、それするんだったら、
ね。で、って思ってて、でもね、久しぶりに会って、すげえ普通に喋れて。
あいつ、まあちゃんと大人だから、
ね。ちゃんと大人、真面目。
育ちいいから、
普通に真面目、うん、ちゃんとしてる人として、で一緒に話してすげえ楽しかったね、最後、最終的には。
あいつやっぱなんていうの、真面目でいいやつで、ある程度のステータスも今持ってるけど、その下のやつあんま見下さないもんね、育ちいいからさ、
そうだね、
その俺とかとっくりさんみたいなの見て、
うん、
あ、もう喋らんでええわこいつらって感じじゃなくて、
そうだって、
あ、なんか面白そうじゃんみたいな感じで興味持ってくれて、
うん、好奇心をねちゃんと持ってくれてね、
いい意味で少年なんだと思うやつ、うん、
わかるもんね。だってそういう見下してる風に見てるやつのことって。あ、こいつ俺らのこと見下してんなってわかるじゃん。
わかるわかる。
うん。なんかほんとこう、まっすぐな目してるっていうかさ。
うん。
うん。
こっちがなんか恥ずかしくなるっていうか、そうそうそう、目を背けたくなるようなやつだもんね。うん、
いや、よかったっすね。なんか最終的に写真撮って、で、もう会わねえかも、みたいな、しんないからみたいな感じで。まあ結局まあ最終的には良かったかな。なんか。行って
ね、なんか終わり良ければみたいな感じになるけど、うん、まあね、まあ、
結局まあいつものメンツみたいな
感じで終わりましたよ。高校の1年の時に一緒にいたメンバーだからね。
だからね、
大人になるまでは集まらんかったね、結局ね、あのメンバーで。なんか、
うん、
じゃあ部活で飲み行こうやみたいな感じにもならんしね、別にね。俺らは普通から遊んでて、あいつは県外にいるみたいな感じだったからね、
うん、そうだね。で思ったんですけど、
はいはい、
やっぱりそのこう人格を形成する上でさ、
うん、
大事な時期に濃い付き合いをしてたやつとは、うん、やっぱ久しぶりに会ってもなんていうかすぐこう、
確かにね、
やっぱこうつながってる部分があるというかさ、
うんうん、
やっぱり大人になって知り合ったのと全然違うもん。なんか安心感というかさ、
まあ、言わんでもわかるやろ的な空気がね、うん、すげえすぐ伝わるっていうか、
うん、だからそういう友達が本当やっぱ俺みたいなのにもいてこうよかったなみたいなさ。
そういう人とは会えたんだ、うん、何人か。
いやだから最後の、
ね、ああなるほどね、
うんうん、とかその黒本とかもさ全然喋ってなかったけど、
確かにね、
うん、そういうのがやっぱあったか、恋の一番共有してたメンツだからね、その4人は。
確かにね、うん、どうしようもない高校1年をみんなで過ごしてたからね。
うん、まあね、少ない時間だったとはいえ、まあ濃かったと思うわっていう感じでしたかね。だから結局何のワンチャンもなく、
ノーちゃんでした。
渋い感じで終わったんですけど、楽しかったですけど、うん、
なんだろうね、俺はもう憂鬱だったな最初から。も
ういやそれ分かってるけども、それはもう一個なしやからそれ、
うん、まあまあけどだから、うん、そうだね、期待以上でも期待以下でもなかったの
よ、なんか、うん、っていう感じですかね、うん、ここでね、あの話はガラッと変わりまして、
はい、
ちょっとね謝罪をしたいんですけど。
え？何ですか？また悪いことしたんですか？
年末に、
うん、
年末というか最後の回、
はいはい、
去年のニクラジオをお届けしたと思うんですけど、はいはい、
うん、
メールをね読んだでしょ、クリスマスの。
はいはいはい。
で、
パーカープレゼントしたやつね。
パーカープレゼントをしたんですけど、
うんうん、
まあ、マッキーフィンガーの方が良かったんですけど、
はいはいはい、
バフンの方ですね、
はいはい、
我々もう全く意味不明、はい、って言ってたじゃないですか、うん、なんだこのキテレツなメールはっていう。
だからごめん、俺も元ネタわかんないわって言って、とっくりさんもまあねえみたいな、独自の世界観ですなーみたいな感じで二人で、
ね、あのね、
うん、
すいません、あれあのビーズのいつかのメリークリスマスでした、あれ
孔子稲葉孔子稲葉の世界観、
あのね椅子買って帰るとか、あーみたいな、ちょっとなんか怖いぐらいな感じですねって言ってたけど、あれ稲葉さんをディスってるだけだからね、普通に。
孔子稲葉
なんで椅子を、電車降りて椅子運んで
一駅前で降りるのかね、
でちょっと寂しくなったみたいな、なんか全然理解に苦しみますねみたいな。
え、隣人が出てきて鼻歌を歌って、またその隣人がんみたいな。
あれね、あのゆっくりと12月のの時点で本当は気づかないかんのに、マジで俺気づかんかって、で俺少なからず俺ビーズ好き的な感じだったのに、俺
そのキャラがもう崩壊だ、うん、もう嘘つきだ、
もうね、ほんとクズ、俺本当にクズだと思うだからジャングル先生も会ってそうそうそれ言ってきたもんね、あれいつかのクリスマスじゃないみたいな、メリークリスマスじゃないっつって、えマジでっつって、うん、
もう餅つきしてる時に言われたわあいつから。
あ、言われた、
うん、
てかね、俺彼女にも言われたんだよね、それ。だからね、全員思ってると思う多分、 お前ら気づけや、つって。
とんだ茶番だよね、ほんとに。
だから、逆に、気づいてでベタすぎて、逆言ってんのかと思ったって言われたもんね。
ああ、その知らないふりして。
なんかのメタファーですかね、みたいなさ。うん。そう、知らないふりして最後まで突き通すみたいな。うん。いや、マジで分かってなかったです。ほんとすいません。ほんと、あんだけクリスマスのメールくださいっつって、あんだけクリスマス感のあるメールをもくれてんのに、気づかないっていう。
全然分からんかった、まあ。だから普通だったらさ、その分からなくて当然で問題ないと思うんだけど、
うん、
あ、これ絶対なんか元ネタあるなと思ったら、そのメールをさ、うん、Google で検索したら歌詞で出てくるじゃん。
うん。
っていう努力をしてない俺らにすげえ問題があるよね、多分、ね。
いや、でもね、マジでなんかの歌詞とかという発想もなかったのよ。
それもなかった。
なかった。
なんかの詩なんだろうなっていうの
も。あ、マジで。
うん、
俺、なんだろう、疲れてたのかな、俺。まあでもね、そう、多分、気づいてた人がほとんどだと思うんでね。まあ、そんな感じっす、俺らは。マジで気づかなかったら気づかないっていう。
そうだね、絶好機って言っても、打ち損じるっていう。いや、見逃すみたいな、絶好機。
ストライク今の、つって、うん。まあね、ボール球は打ってきますんで、逆に。
逆にね、
今年もね、だからよろしくお願いしますという感じなんですけど、はい、で話は続きますけど、
はい、
クリード見ましたよ俺、
はい、
初日に
言ってたね。
あのですね、
あ、なんか前回のやつあれか、なんか見ましょうみたいなことを勝手
に最後に俺が付け加えて独り言言ってるっていうあれだったんですけど、
何ですかあれ、今考えたら。
いや、だから伝えたかったのよ、
私物化してこのポッドキャスト。何ですか、まあ、落ちのない、落ちのない、う
ん。いや、落ちなんかないよ。だって見に行けやっていう話なの。
回しもんですか、あなたはクリエイト。
俺が回してんだよ、だから逆に。俺が回そうと思って、映画館に。人
面白かったんですか、クリエイト。
あのね、まあ、ストーリーは、
うん、
まあ、予想通り70点。
はいはい。
ぐらい。だから、まあ、期待通りで、超える感じも特になかったみたいな。
ワンと一緒ですね。ロッキーワンと一緒ですね、じゃあ。
ワンはでもほら、やっぱワンだからさ。食らうもんあるけど。
ツーと一緒ですね、じゃあ。
ツーはめっちゃ感動したよ、俺は。
じゃあ、スリーぐらいですかね。
スリーは、そうね。
スリーとフォーの間ぐらいですか、じゃあ。
4と5ぐらいの間かな。
4と5の間ぐらいですね。
うん、
結構低いね。60点ぐらいかな。
いや、ただ、ただね、
うん、
あれなんですよ。もうね、人生が本当にそこに込められてて、
なるほど、ね、
もうロッキーであり、スタローンでありっていう、
で、一緒じゃないですか、
アポロであり、
ああ、なるほどね。ああ、
で、その息子、隠し子であるクリード、アポロクリード。
なるほど。
いや、だから、なんつうのかな。もう、それがもうグッときちゃって、もう重みが。
なるほどね。
いや、いちいちそれがちょいちょい出るのは、やっぱり昔の要素が。
はいはいはいはい、はい。
アポロとね、ロッキーが戦ってる映像をさ、うん、そのクリードが見てるシーンとかさ。
はいはい、いいね。
うん。
たまらんですな、そこら。
やっぱ一番食らったのが、
うん、
やっぱりロッキーが病気になるとこなんだけど、
はいはいはいはい、
で結構な重病なのよ。もうそこから。
やばい系だ。
そう、あんまり言うとネタバレになっちゃうからあれなんですけど、
うんうん、
ロッキーがね、だんだんこう本当に髪とかも薄くなってくるの。
あー、なるほどね。
結構ね、だからもうすげえそれ食らっちゃってさ、
うん、
うわ、ロッキーが、みたいな。
なるほど、ね。
やっぱ病には勝てねえんだ、みたいな。
なるほど。
この病気で、エイドリアンも、ポーリーも亡くなったんだ、うん、俺も死ぬんだ、みたいな感じで言い出して、ロッキーも。
エイドリアンも死んでんだ。
そう、エイドリアンも死、エイドリアン死んでるよ、とっくに。
あれ死んでたっけ、
死んでるよ。
ごめんごめん、まあ、それは、
うん、で、だから、なんかすごい弱気になってんのよ、もう。俺はもう老人だ、みたいな、ただの、みたいな。
はいはい、はい。
それをこう、クリードとね、
うん、
そんなこと言うなよ、みたいな感じで頑張ってくんだけどさ。
うんうんうん。
でね、俺らでさ、
うん、
モトクロスのバイクとかバギー乗ってるのと走ってるシーンを横編で最初に見たときにさ、
うんうん、
そういうのいらんって言ってたじゃないですか。
はいはい。
あのシーンでも号泣です。
ええー、
あのシーン号泣、俺。
結局あの現代アメリカのシーンで。
いやもうね、完全に号泣、あそこで。もうね、ボロボロ泣きました。
薄っぺらい。
あのね、まあ正直、はって感じよ、正直。あの、そんなにお前ら、ロッキーと交流あったかみたいな、周りのやつら。近所のやつ、近所の不良みたいな感じなのよ、あいつら。
なるほどね。
で、あの、あの、バイクウィリーしたり、バギーウィリーするの、あれ、フィラデルフィアの暴走族の文化みたいな感じなのよ。
はいはい。
だそれを監督は入れ込んでるのよ、その。結構ね、黒人の監督、もう今29歳で、
なるほどね、
そのヒップホップカルチャーとかをすげえ入れてんの、あの、今回のやつ。それもなんかすごい良かったの、新鮮で。
いいんかい。俺らがそういうのいらんって言って。
いやいや、なんか良かったの、それが。だから結構ね、ラップとかも流れんのよ、あの。うん。やっぱさ、主人公が、あの、黒人の青年に変わったことによってさ、そういうのもちょっとずれてくるっていうかさ。そう。それをちゃんとうまく。
主人公だったらやっぱロックって感じだもんね。
そう。
ね、
でも今のこう、ヒップホップとかが流れてて、それもすごくうまく消化してて。で、あとね、
うん、
その最後戦うシーンで、こうクリードがまあ、すげえいいパンチもらって、
はいはい、
ボーンって倒れんのよ。
はいはいはい、
で、倒れて、もう立てないかってなって、その時にあの、アポロの、あの、顔がよぎるのよ、その頭をね。
はいはいはい、はい。
もうその瞬間、もう俺も泣きました。
あったかい。
そこで、あの、いつもの音楽流れんのよ。あの、
あなるほど。
その音楽がね、全然流れないの、そのクリード。
ああ、その、いわゆるロッキーのあのテーマ的なのが。
あれをあえて伏せててさ、ね、でそこでもう一気に流して、もうそこでも号泣俺。うん。もう勝ち負け関係ません、本当に。うん。いや、だから、まあ、クリードにやられたっていうか、やっぱ、ロッキーっていう全てにちょっとやられた感じだったね。
なるほどね。
ロッキー、アポロ。うん。
ロッキーハイライトであり、新しいクリードであり。
うん、世界も切り開きつつっていう。
いいね。
うん。って感じでしたね。だから、まだこの3連休間に合うと思うんでね。
うん。
あの、後でメールでも読みますけど、
うん。
あの、町山智弘さん、
はいはい、はい。
映画評論家の、
はいはい。
あの人のも解説がもう絶妙なんで、それ聞いて、見に行ったらもう完璧だと思うんで。俺、
あ、聞いて見に行った方がいい感じなんだ。
どっちでもいいかな。俺、見に行って、その後聞いて、あ、そうだったんやと思って、またちょっと泣きそうになったっていうか。
ああ、うん、なるほど。その、気づいてない場所が。
あとはその裏話みたいな。
なるほどね。
マジか、みたいな。でも、あの映画を映画だけで切り取って終わらせるのはちょっともったいないくらい、そのスタローンとかの深みがこう関わってて。
へ
え、うん。それはね、まあ、ちょっと話してると長くなっちゃうんでね。
なるほどね。
ぜひちょっとそれは聞いてほしいですけど。じゃあメールいきますか、
はい、はいはいはい、
すいませんね、なんか俺ばっか喋っちゃって、ね、
どうぞどうぞ、
うん、いきますね、
はい、
センジーティーさんからいただいております、
ありがとうございます、
ということで、
はい、
とくれさん、ディアマさん、お疲れ様です、
お疲れ様です、
2015年は映画ネタばかりの投稿でリスナーさんには申し訳なかったですが、
とんでもないです、
1月に100円の恋を見て始まったので、やはりクリードを見て締めないとと、はいはい、ニクラジを聞きながら映画館に向かい、早速見てきました、
なるほど、
日本版はカッコチャンプを継ぐ男カッコ閉じるというサブタイトルがついていますが、
はいはい、
これは以前に紹介をさせてもらった号泣映画として知られるチャンプをかけていて、古い映画ファンにアピールしているようですね、
そっちとかけ
て、これはまあ本当は分かんないですけど、はい、アポロの隠し子であったアドニスの子供時代から始まるのもやはりチャンプを意識しているのかと思いましたが、母親の育児放棄から孤児となり、
なるほど、
施設に収容されているということになっていて、
なるほど、
これは監督と脚本を務めた、ライアン・クーグラーが強制施設でカウンセラーをしているという経験が生かされていて、ドキュメンタリータッチで一気に引き込まれました、血縁関係がないものの、アポロ夫人に引き取られてエリートサラリーマンとして成長しつつも、アポロの血統で、血の流れね、で、うん、メキシコのアングラシアへ出場したりしているわけですが、
はいはいはいはい、
このあたりの二重生活は松田優作のよみがえる勤労っぽいので興味があったら見てください、
なるほど、
内容についてはネタバレになるので難しいですが、
うん、
アドニスが YouTube のアポロの映像をスクリーンに映してリング上のアポロと向き合うシーンがたまらんかったですね、
いいね、
いいね、そう、ここめっちゃ良かったよ、これ。
はあ、いいね。
ここは何かセリフがあるわけでもないですが、クライマックスに効いてきました。
は
あ、
なるほど。
これは町山智博さんの、解説の受け売りですが、ロッキーが息子とは疎遠であると語るシーンがありますが、子供時代を演じたスタローンの、実子であるセイジ・スタローンが、2012年に亡くなっていることや、実際に設置されてあるフィラデルフィアのロッキーの銅像が出てきたりと、現実と虚構が入り混じる不思議な感覚がありました。
なるほどね。
うん、ラストのセリフはロッキーシリーズを見てきた人は納得だったと思います。スタローンが、白人のヘビー級チャンピオンというアイデアを思いついて、自分自身で脚本を書いて40年、一旦完結したシリーズを復活させただけの内容の、ある作品でした。
なるほど。
一作目の公開当時を知る映画としては、1974年のアフリカのザイールで行われたモハメド・アリ対ジョージ・フォアマン戦に合わせて開催された、音楽祭のドキュメンタリーソウル・パワーも面白いです。
なるほど。
ジェームス・ブラウン、B.B. キングなどが出ていて、ロッキー4につながっています。
は、
ではまた長年のロッキーウォッチャーである2人の話を聞かせてください。楽しみにしてます。センジティさんということで、あの町山さんの解説のリンクを貼ってもらってるんですけ ど、これ検索したら出てくると思うんで、町山智博、クリードの解説で検索してみてください。
なるほど。
そうなんですよ、この現実と虚構がこう混じる不思議なとこがあってね、ここがね、本当に重みとなってくるっていうか、そう、息子が亡くなった年に、
うん、
このクリード監督した彼が脚本持っていって、
うん、
でこのアポロに確証がいたっていう設定の話を持っていって、
なるほど、ね、
でその時はさらっと流されたけど、後で電話かかってきてやろうぜってなって、うん、だからその息子が亡くなったこともありつつ そのライバルの息子を育てるっていう話をするっていうことを決めたりとか、なんかそういう本当はいろいろあったんじゃないかって、その気持ちの
裏話もありつつなんだ。そうそうそ
う、だから深みに行けばどんどん深まっていくような、こういろんな話がねあるみたいで。
そうだね、やっぱロッキー自体がさ、そのスタローンのその、うん、やっぱりなんていうの、成功していくのとちょうどね並べて
完全に被ってるから、
うん、
うん、
やっぱりなんだろうね、スタローンでありロッキーでありっていうのがもう映画に出ちゃってて、それもちゃんと継承してるみたいな感じ
だ。そう、うん、だからね、やっぱりその現実サイドでもやっぱロッキーってもう世の中でこうでかすぎるもう作品やからさ、で、ね、みんなやっぱりそのもう観光名地になってるし、フィラデルフィアのらしいし、
あ、階段上がったとこにあるみたいな、
うん、そうそうそう、うん、で本当にそれもまた出てくるしさ、
はあ、
だから現実でもその映画の中でも本当にロッキーとしてこう有名になってるスタローンがなおかつこう老いてて、
うん、
でもまあ頑張るみたいなのでね、まあ正直何にも見てなくてクリードだけ見たらちょっと分かんないかもしれないけど、
あ、確かにね、それ初見は無理だよね、やっぱね、うん、多分ね、
まあボクシング映画じゃんみたいな、
まあ、わざわざ1から5まで1回見ていった方がいいよね、
絶対行った方がいい、
もう見たことないで行こうと思ってる人は絶対やめたがいいっていうかね、
正直ね、もうスタローン、あ、じゃあ、あの、スターウォーズなんかより絶対ね、ロッキーの1からファイナルまで見て、クリードを今すぐ見に行ってほしい、本当に。もう私は。あんなに、どっから見たらいいかわからんようなもう映画、あの、順番、うん、わけわからん。わけ、いつ終わるかもわからん。
4、5、6、1、2、3みたいな感じ
で。なんだそれっていう、うん。後付けだろみたいな感じの。よかったっすね。ただね、あの大事なその戦いのシーン、
うん、
まあ、臨場感あったんですけど、あのね、基本的にパンチをガードするじゃん、
うん、
で、まあ、もらったりもするじゃん、ま
あ、ロッキーといえばもらうみたいなとこあるから、
ね、まあ自然になってたけど、それなりに、うん、ただ、うん、打たれて打ち返すみたいなのが多すぎるの。あの、だから、打ち終わりに打ち返すみたいなのばっかりで。
ドンドンみたいな。
そう、実際の試合ってないじゃん、そんなの。基本的に入り乱れるじゃん、パンチが。
確かにね。
そう。だから、綺麗にこう、お互いパンチが入るみたいな感じなのよ、結局。 で、ガードするときは絶対ガード、う
ん、いやけどもそれはロッキーシリーズから継承してんじゃない、まあ、技って。
そうなのかな。でもね、あのジャブ3連発みたいなのはなかったよ。あのもうガードノーガード
バシバシバシみたいな。
そうね、うん、でもまあいい臨場感ある方だったと思う、うん、
まあまあロッキーはだからボクシング映画じゃないですからね、あれヒューマンドラマですから。そうですね、あれは、うん、ボクシング描写あれはおまけです。もう
やっぱね、アポロね、アポロ夫人からね、アポロのあのトランクスと同じデザインのがこう試合前に、
あ、俺それ泣くな。
いやでもあれももう食らったね。
ああ、うん、今の想像しただけでちょっといけそうだったもん。
うん、ちょっともうだから重みがもう他の映画と違いすぎて、もうっていう感じで、この時代に生きてるスタローンがロッキーとして出てる映画を見れて本当良かったですっていう、もうそれにつきます本当。
なるほどね。
ぜひ皆さん見に行ってください。はい、
面白そうじゃん。
いや面白かったよ、うん、
いや見たいわ。 DVD で見るけど見たいわ、
うん、まあそうね、映画厳しかったら DVD 絶対見てほしいっすね、うん、
なんか映画今面白そうなのなんか結構やってるよね。なんか見に行きたいなと思うけど。
気になるのあります？なんか
なんかね、そのクリード見たいと思ったでしょ、うん、あとなんかなんか、あれ、あの、ヒップホップの、
あ、スレッドアウトがコンプトン。
あ、そうそう、それも見たいし。
あ、俺も見てるな、あれ。うん、
あと、なんだっけな。あの、電気グループの、
ああ。
とか、そういうのもなんか見たいな。
確かに。
あります、ね。いろいろ見たいのあるね、なんか今。うん、面白そうなのあるわ。
確かにな。
そういえば、なんか
うん。
あの、歌丸さんのポッドキャストを聞いてて、はいはい、なんか、年末はいつもその、映画をランキングするみたいなやつなんだよ。
うん。
それで結構この、先 GT さんが紹介してくれたシェフがみんな高ランクつけてたわ。なんかそこに出てた人たち。
マジで？
うん。
シェフ？
シェフ。
シェフ俺も右から左に流れていったけどな、俺。
だからまあ、いいじゃないですか。だから、その、好みだから、
うん。いいけど、いいよっていう感じ。だ雰囲気映画かなと思ったの、俺は。
だからそう、なんか、うひょーみたいな感じになれるけんいいっていう話だったよ、みんな。
ああ。
そのなんか、いい感じに上がれるみたいな。
ああ、
ね。飯もうまそうだし、みたいな。音楽もいいし、みたいな。
いや、俺やっぱ子供が誘拐されてトラックで突っ込むみたいな話だったらもう絶対ぶち上がったんやけどな。
だから全部スタローンでしょ。本当にスタローンが出てりゃいいんでしょ。もうあんたはさ、それこそなんだっけ、アベンジャーズにもスタローン、ランボー出てたらいいわけでしょ。
そうよ。アイアンマンもスタローンがやったらいいんだよ。
それ絶対やだ。絶対ロバート・ダウニー・ジュニアがいいね。
いや俺もそれはロバート・ダウニー・ジュニアがいいよ。俺さっきとは言い過ぎたよ。でもジャッジ・ザ・ドレッドに出てたからね、スタロン。あの似たようななんか SF の昔、
あいつはもうダメ
だよ。ダメとか言うな
よ。ロッキーとランボーとあとエクスペンダブルズぐらいまでしかもうダメでしょ、あの人出たら、
うん、全部アクションだよ。大根、大根だからね、まあ、スタローンさんは。多分、俺らがアメリカ人だったら、すげえ大根だなって思いながら見てると思うよ。でも、そんなアメリカでもめちゃめちゃヒットしてんだから、クリート。
そうだよね。う
ん、だから、日本人ももっと見るべきだと思うけどな、おっさんとか。
どうなんだろう、みんな見てんのかな。
いや、なんか、その、町山さんによると、もう、フィラデルフィアはもう大盛況だったらしいですよ、その、試写会。もう、やっぱ、フィラデルフィアレペゼンみたいな映画だからさ、本当に。
ね、うん、確かにね、ニューヨークの話とかでもないもんね。
ない、うん。いやだからね、ちょっと今年も本当マジでアメリカ行ったらフィラデルフィアのあの美術館絶対行こうと思って。うん、
多分今週タマフルクリードがあれっすよ、シネマハスラー。
なんかな、歌丸さんのな解説どうかな。あの人だってロッキーとか別に好きじゃないでしょ。
いや、わかんない。俺、あんま、ね、
俺も
映画のやつ、俺、映画のやつ聞かないんだよね。
もう俺も久しく聞いてないけど。 うん、俺も正直もう町山さんの解説が完璧だったから俺もそれで満足してる、うん
ね、
うん、やっぱ好きな人の解説が聞きたい。俺はもうロッキーのこと愛してる。
あんまり否定的な意見は聞きたくない、
うん、もう受け入れたくないだってあんなの突っ込めは突っ込めるほどいっぱい出てくるんだもん本当、
うん、
まあそんな感じで
007見に行きたいな。
ああ、なんかあんま評判良くないっぽいですけどね。
そう
か。なんか、うん、今回のやつは。ちょっとね、ここで時間が来てるんで、はい、パート2行きましょうか。
パート2行きますか。
うん。
はい。
行きます。せーの、ドローン。